2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
スーツがハーフパンツみたいになってますからね。
ちょっと J リーグの話からも、はい、そういう JFL とか地域リーグの話も思いっきりそれちゃうネタなんですけど、うん、多分相当がすげえ喜ぶと思って、うんうん、これ極秘ニュースの極秘入手した大会のパンフレットで、これあの自衛隊のね、うん、これ自衛官しかもらえないっていう、うんうん、
あのパンフレット
すごいあの情報がたくさん入ってて、
そんなの
相当、例えば、まあ、何でもいいですけど、うん、陸海空いろんなチームがあって、うんうん、ここに普通さ選手の表ってさ背番号とポジションと名前と年齢ぐらいじゃん、あと出身高校、うん、ここになんと階級って、
あっちいね、
多分相当喜ぶと思って、
あっちい酸素
例えばどこ相当宮崎でしょ、宮崎
なんか出て自衛隊強いなんて思った。
あのね、熊本のチームがあるんですよ。ちょっと今どこだっけ。
でもただこれで言うとそれこそ総統がいるんじゃないですか。
九州北熊本自衛隊サッカー部、うん、はい、大村とか。
40ページね。
40ページ。まだページ数言う。
あ、鹿屋は近いでしょ。
うん、近い。
41ページ。海上自衛隊。
基地ごとに分かれてると思います。
海上自衛隊は、はい、のこの鹿屋基地は、うん、あの哨戒基地なんです。
陸上
海上なんです、ね、P3C という哨戒機が一番最初の沖縄方面に飛んでいくためのあの、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
あのこの義勇軍の配信で多分3年前ぐらいに一回自衛隊のサッカーを語ったことがあって、はい、あのその多分中級文化論にも収録したんだけど、うん、まあ、あれから 2,3 年経って、はい、このちょうど今の時期、自衛隊のサッカー大会が始まったんですよ、うんうん、しかもコマホで、
ほうほうだいたいゴールデンウィーク中じゃなかったっけ。それ
で、最後の28日4月のゴールデンウィークに入る最後の土曜日、
はい、
4月の第5の土曜日が、うん、西ヶ丘で三決と決勝やるのね、うん、
あー、なるほどなるほど、うん、
で、とにかく全国の、うん、駐屯地から補給所からいろんなところの舞台にサッカー部があって、うんうん、日本一を決める
。これちょっと待ってください ね、 ゴールデンウィークになんかちょっと攻め込まれちゃったりするとどっかから結構そうそう、もう兵隊がいないってことですよね。
国家の一大事みたいになったら、はい、大会自体が中止になってる年もあるのよ。
やっぱそうなんですか。
例えば2年前の熊本城が大地震の時、はい、自衛隊サッカー大会一切開催されずに全部の部隊が復旧に行ったり、あと2011年の当然東日本の時も、はい、自衛隊サッカー大会自体を全部なしにして、それは当たり前なんですけど。
熱いっすね。なんか監督も自衛隊の方ですか。
このね、まあ、取材して分かったんですけど、はい、レフリーも監督も選手もつまり全員が自衛官っていう。
は
い、
うわ、すげえ。
すごいよ。
これって、自衛隊の中で、サッカー経験者がすごい多いからこれをやってるのか、なんとなくサッカー大会になったのかっていうのが結構気になりますよね。
だから、それとこう、ちょっと詳しくこのね、選手を見るとね、宝生高校とか出てくるから。
そうそう、これこれ。
やっぱサッカーエリートがいるんです
か。いや、結構みんな高校、大学サッカーやった人たちが、将来、はい、社会人になるわけだけど、うん、つまり J リーグをまず選ばずに就職するんだけど、はい、その就職するのは民間企業じゃなくて国家自衛官になるっていう。
すごい使命感。
でこれはサッカー推薦とか一切なくて、はい、全員が同じく自衛官の試験を受けて、
はい、
で合格したものが 貴様の得意は何かって言われた時に、自分サッカーでありますって言った瞬間に、はい、よし、お前は厚木だとか、お前はイルマだ、イルマ埼玉。
中東記事、
そう、サッカーのチームがいろいろ全国散らばってて強いチームがあるから、はい、あの、サッカーエリートっぽい人間はなるべく、お前は厚木基地だと。で、厚木には厚木マーカスというですね、
はい、
この歴史があるんですけど、16連覇してるんですよ、これ。
すご
い。ええな。
もうね、一択じゃないですか、
日本中の自衛隊のサッカー部が、打倒マーカスっていうのが、もう、毎年この。
厚木マーカスは2部チームも、
2部があるんですか、
あの、セカンドもある。
セカンドチームは、あの、仲良しっていうチーム。
そうそう、
仲良し。かわいい。かわいい。
で、この仲良しと厚木マーカスが大体ベスト4までは必ず、
だからこの仲良しはちょっと年齢が高いんだよ、
これ全部そのマーカスをから一回こう、
ね、
マーカス OB みたいな、
そう仲良しが友達作戦するんです
ね、AMFC
この冊子は多分相当読んだら見たらもう食いつくポイントいっぱいあるのね、
いっぱいあるよ、
でまあそれがちょうどあの多分この配信の時はもう多分3、4決勝が終わったタイミングだと思うけど、
すごいなこのパンフレット、
これ見てよ、これ佐土原高校で20歳坂本ってやつが、これ本田六来ねえかな、これ
でもね、もうね
自衛隊が引き抜くんです
か、階級市長ね、そうだからもうあの
偉いさんですか、
聞いたんですよ、うん、一番下のが西、
うん、
ね、なんだっけ、一等空士とか一等陸士が訳して一士、
うん
うん、で一番下が二士、うんうん、二士一士市長、うんうん、そのうちがその上が三層二層一層
って
なるじゃない、
うん、
でそのもうここに入った以上はもうまずね自衛官だからさ、
なるほど、
国のためにってだから、でも好きなサッカーを続けるっていうさ、
うん
う
ん
う
ん、
やっぱり同じ社会人のサッカーの中でもちょっとこう色がさ、うん、違うしさ、うん、これも
いやでもホンダロックの社員結構半分ぐらい、半分とは言わないけど結構自衛隊の人いるよ、
そうですか、
僕が勤めた時の班長自衛隊の人だったも
ん、元
自衛隊、
そういうパターンもあるのね、じゃあ自衛官を辞めて、
まあホンダロックサッカー部に入ってはなかっただろうけど、
民間の企業に入る、
そう
ただなんかよく見てるとセカンドゴールキーパーが一子みたいな、もうなんか無理やりやらされてんじゃねえかなちょっと
中には、はい、自衛官になってからあのちゃんとサッカーを教わる人もいるんだって、でももともと運動神経とかそのアスリートの能力が高いから、監督コーチからお前サッカーやってみろって言って、ね、それで急激に伸びる選手、
なんか募集してる、自衛隊でサッカーやろうって
自衛隊でサッ
カーをやろうっていう呼びかけ、
団員は募集してるんだ、
まあでもさっきの話で言うとね、あのなでしこの今回優勝したメンバー の、うん、あのゴールキーパーの人元フォワードで、
うん、
とか結構多いっすもんね、運動神経があれば意外と、
あとね女子のねフットサルチームもあるんですよ、
女子フットサルチームがあるんですか、
大会があるの女子の、
本
当だ、各部隊に
髪の毛長くてもいいんだ自衛隊は、うん、警察って短髪じゃないとダメですよね、
うーん、
あそうでもないですか、
そうなの、
警察の人意外とみんな髪短いなと思って見てたんですけど、
最初だけじゃないんですかそれって、
あ2年目以降
なんか入隊してすぐとかっていうのはそういうのあるかもしれない、
ね、あね、全然ちょっと話飛んじゃうけどね、
はい、
宮崎ってね、
はい、
あのまあ、大した産業もないからかせいか、これパッて見てても必ず1チームに宮崎絶対入ってんだよね、
ここ本当だ
宮崎
そうだ、このパンフレット見て気づくのはそこなの、
そう
宮崎人が多い
って多いのこれで宮崎ってほら北あの南でしょ、先盛りの風習が多分あったんだと思うね、はい、俺の同級生でもね、はい、5人自衛隊いるからね、
あ
で1人ね、
意識が高いのか、
そうそれでだから周りにそういうやついるから、はい、それあんまりその自衛だからその同級生がちゃんとした席、例えばちゃんとした同窓会とか、うん、葬式とか結婚式とかで来るとき制服で来るんだよね、
あ自衛隊の制服
で、自衛隊の制服で来るんだよね、あの葬式の時なんか出棺って言った時にダッてやった時に俺
敬礼
をね、お前すげえなっていう、なんか出棺の時に敬礼した時は俺かなりこいつ、あ俺と違う人生歩んできてる、こいつしっかりしてる
してな、
同級生なのにしっかりしてるとか言っていうぐらいすごいよ、やっぱなんかね宮崎ってね自衛隊多いんですよ、
あとだから相当さ宮崎少年時代さ子供の時代もさ、うん、よく近くにその基 士だっけ、うん、基地、ね、あるから、あるから、その、いわゆるミリタリーの好きなさ、うん、少年だからさ、飛行機、ジェットとかさ、そう見るの好きだって言ってたよね、前から。う
んうん、大好き。
だからそれがね、あの、こうやってサッカーと繋がるっていうところがあるのがさ、いいでしょ？やっぱ自衛隊のサッカー大会。
そうね。うちの親父なんか二言目には膨大行けって言ってたもんね。膨大行く頭も体力もねえけど、みたいなね。それで、膨大行けって言われてて、はい、それでも膨大行くのが無理だから、
はい、
で結局ね、俺、あの、自衛隊、一般の自衛隊受けたんだよね。
受けたんすか？そう
です。一般の自衛隊は通った
の。受けてんの？
受けてる。
一回通ってんの？
そう、開示。
6人目になりそうだったじゃないですか。
受ける。マーカスに入ってたかもしれない。
開示だからね。でも俺、潜水艦に乗りたかったのよ。潜水艦乗りたくて。
水に敷いてください、もう。海底2万マイル乗ってください、ね。
そうそう。それこそ海底2万マイルとか読んでた世代だからさ。
ね、U ボートだ。
そう。U ボートを見てて、俺も潜水艦に憧れてたから。
レッドオクトーバー大江だ。じゃあ、ここからサッカーの話戻すけどさ、そんな総統は、やっぱ絶対自衛隊のサッカー大会をちゃんと見るべきだと思うよ。
そう思ってはいる。
だから、まあ今年は終わっちゃうから、うん、来年毎年必ずこの時期やるから、
はい、
参謀長を、あの、この取材させてくださいって言ったんですよ。うん、市ヶ谷の、陸幕の、うん、陸幕のとこに直接連絡取って、
いいね。
そしたら、なんか、あの、本当面白いんだけど、参謀長ぜひ。近所フットボール義勇軍の参謀長が自衛隊の陸幕長になんかファックス送って、うん、あ、なんか普通サッカーの取材ってさ、最近じゃあメールとかさ、うん、Eメールとかだけど、やっぱ自衛隊って文書なんだと思って必ず文書を提出してくださいみたいになって、やっぱ記録はちゃんと取っとくんだな自衛隊は、やっぱりみたいな、ね、
はい、
記録ね、文章がないなんてやっぱ嘘なんだな、みたいなね、はい。
しかも手打ちじゃなくなった
ら手書きで。サッカー大会を取材するんだもん、きっちり文章を取るような組織なんですよ、とかね、うん。だから、なんか自衛隊のサッカー大会とかの、今回きっかけで、改めて社会がちょっと僕は見えて、
うんうん。
だから、やっぱサッカーっていうこのハブというか、サッカーという共通言語は、やっぱり社会のいろんなところにちゃんとこうつながりがあって、
そうですね。
詳しく聞いたんですよ、中の。チームの人たちに、うんうん、やっぱりもともとシンガポールのプロリーグでプレーしてた人が今あの埼玉のチーム の、
うんうんうん、
あの監督兼選手でちゃんと自衛官に、プロサッカー選手辞めて自衛官になってさ、そして自衛官にを、
はい、
その国家のために働くことと、うん、サッカーを通して社会に貢献するんだっていうことをさ、プレイングマネージャーと伝えるとかさ、
うん、
すげえみたいな。
なかなか深い文化
だね。いや、だってやっぱ JFL とか地域リーグだけじゃ分からない、やっぱり、まあ、社会とサッカーみたいなところ、
ね、いや、歴史とかさ、やっぱりこうよ紐解いていくとさ、
はい、
やっぱすごいなんか面白いこといっぱいあってさ、俺これだけでもすげえ思うこといっぱいあってさ、
パンフレットにね、
でパーってザラザラって見てると、あ、はい、県民多いなって思うわけですよ、はいはいはい、宮崎県民多いなって、うん、でその宮崎県民の中も都の城と佐土原地区が多いんですよ、はい、なぜか
特に、
ね、なんでかなと思ったら、その両藩島津藩なんですよ
そこまで行くんですね。
そう。だ、ああ、なるほどと。そういうこと。もともと島津から警察になる人多い。長渕剛のお父さんも警察になるんですね。そういう、なんか土地柄なんだなっていう。
伝統的にね。
なってで、最後、あの、セゴドンとか見てるじゃないですか。はい、ああ、暑いな、鹿児島って、みたいな。暑苦しいな、鹿児島は、って思うんですよね。
本当にちゃんとこのメンバー表、外を見ると、はい、琉球大のサッカー部の出身の人とか結構いるのよ。
へぇー。だから、あの、今、すごいっすね、でもそれ。
大学サッカーでバリバリやってた武藤のね、今、ドイツにいて、うん、武藤の世代の、
うんうん、
バリバリ当時大学サッカーで琉球で活躍してた人が、お、彼は今、自衛官なのか、みたいな。で、こういう大会をやってて、で、聞く人も言うんだけど、自衛隊のサッカー部員にとって、この、全国自衛隊サッカー大会こそが、あの、
命をかけて戦う大会でありみたいな。
だからさ、すごいよ、やっぱ。JFL もさ、はい、こうやって自衛隊のサッカー部の選抜さ、韓国の勝負みたいなチームをさ、
そうなの、あのさ、例えばタイって、タイの国軍のアーミーのチームがちゃんとタイリーグにいたり、うん、やっぱり結構アジアの中でも、その軍隊のチームがちゃんとリーグに入ってんのね。
う
ん、
なるほどね。
それって別に、いい意味で切磋琢磨し合えるし、ね、交流ができるわけだ。
だから J リーグに行かなくてもいいから、うん、JFL には来てほしいよね。ね、J リーグ、JFL に、
自衛隊選抜が。やっぱり、何人かの人とこう話した時にね、このチームの、率いてる人たちに、やっぱり、自衛隊こそが、もっと開かれた、普通の民間の人たちともっとサッカーを通じて交流できるようになりたいっていうわけですよ。すげえと思って、それは、で僕らは何もやっぱりまだまだ日本のサッカーのことってやっぱ分かってないんだなっていうのはこの年にしてそう思ったよ。だからね、 J リーグしか見てないやつにサッカー分かったとかいうやついると、はい、ちょっと来いって参謀長がちょっとそこ気をつけみたいなね。
まあ、じゃああれかもしれないですね、その自衛隊を軍にするかしないかみたいな論争が一生ある中、しれっと軍にできる唯一の方法は世界の軍隊のサッカー選抜を集わせてワールドカップをするときに日本の自衛隊選抜がシュッて入ってて、いつの間にか軍扱いになってるみたいな
ね。いつかね、世界一を決めるアーミー大会やってほしい、ね、ディナムザグレブ対アスマーカスとか。
おー、いいね。
いいよね、燃えるわこっちみたいな。
クラブワールドカップの方で
こっちは海地だぞみたいな。向こうは陸で来たけど、陸海空でやるぞみたいなさ。なんかそういうさ、やっぱサッカー、改めて思ったサッカーが、一つのツールで持ってて、
ね、
平和利用ですから。いいなと思うよ。はい。で、このパンフレットに、やっぱり会長って、名誉会長とか、やっぱ現役の、防衛省の大臣がまず連なるわけですよ。
見せて
今だったら
小野寺
さん表彰式来たらウケるなとか思わない？で顧問とかに前防衛省の大臣とかずらずら入ってて、でしかもサッカー協会の田島会長も
ちゃんと、田島会長この前あれだよね、ライト君がモノマネしてた A6助でしょこの人、はい、
マリセンロだから、これも日本サッカー協会の中にちゃんと認められた、大会なんですよ。面白くない？
面白い。
僕らって割と視野を広げていろんな角度からいろんなカテゴリーからサッカーを見てるつもりでも、や
っぱ自衛隊のことを。面白いね。この大会役員の名誉会長に小野寺さん、稲田智美、中谷源、
中谷さん。全大臣。歴代がこうさ、連なってさ。で、多分決勝の時が一番すごいらしいんですけど、今年ね、もうこの放送の時は終わってるけど、陸幕海事と。要するに、幕僚長がいるじゃん、みんな。
ああ、そうですね。
もうね、タイとか海軍を、海軍って言っちゃいけないのか。
はい、
海上自衛隊。
海事を。
海事。
もう海標してみたいなこと
です。各、陸には負けるな、みたいな。
はい、ね、いつどもえがあるんですね。
ほんと参謀長がよくバチつけてんだよ、ここ胸に、はい。ああいう階級章つけた制服組がずらっと西ヶ丘に並ぶんだって。すげえわ、そういうのって。これもサッカーだけどねっていうね。
石破さんがもぞもぞ、開会式の宣言するん
だ。いや、ほ
ん
とタイの誇りをかけて戦います、はい、我々は、みたいな。
すごい
ですね。燃えるでしょ。もう相当多分この世界好きだから。
大好き。
だから来年はね、ぜひ。見ましょうね。
相当ガチで面白い試合が見れる。
あとね、やっぱ面白いのは、レフリーも自衛官なわけよ。
うん、
で、タックルとかで倒れるじゃん。
そうですね。
誰もクレーム言わない。
ああ、そうね。
すごいよ、そこは。
上官だったりとかしたらするかもしれないから、
ね。失礼いたしましたって
感じなんで。ピーチ上の中に、市長と酸素とか、あるって、レフリーに対して誰も文句言わないのね。
あ、
さあみたいな感じ。
プギヤスっつって。
で、それは、ある人が、その自衛官、僕に、サッカーの人が言ってたのは、これこそがサッカーじゃないかと。レフリーに文句も言わずにね。
フェアプレーだと。
すぐ立ち上がって、すぐプレーが再開してね。
はい、
だから、ほとんどのゲーム、アディショナルタイム、ほんと短いみたいな。
へー。
それすごいですね、
うん、誰もそのなんかそのチートそういう騙すプレーもしないし、
はい、転ばないサッカー
すごいよやっぱいやこんだけガチでサッカーや
るそうなんか基地の色とかも出してほしいよ
ね。ああ出た出た色出してほしい問題、ね、
このほらあの芦屋 FC って書いてあるこれ芦屋基地っていうところは、
はい、
これあの日本であの九州で一番、うん、あの北朝鮮の方からミサイルが来た時のパトリオットの基地があるとだカウンターで勝負したいよね。
パックスリー
打ち落とす。
打ち落とす感じで。
パックスリー。
パックスリーでこれ。これ、迎撃な感じで。
すべてのクロスボールはもう。
そうそうそう。
我々に制空権はある。
全部跳ね返すぞ、みたいな、ね。
あの、セットプレーのコーナーキックになったら、うん、あの、屈強なセンターバックが全部ヘディングで。
上がってる
んですね。相手のゴール前ぐらいまで弾き飛ばせる。
そうそうそう。出たー芦屋のペイトリオットみたいな。
叫びたいってなるやつです
ね。そう、いいね。
実況がね。
いいね。
芦屋。
かっこいい。やった。いや、これ全部言った方がいいよ。芦屋ペイトリオッツとかね。
そうだね。
自分で
変えちゃうんだ。
変えちゃうよ。
ちなみにだから厚木のマーカスは、マーカスっていうのはね、その、あの島の名前じゃないですか。
そう。
ああ
。
一番
南にある、ね
自衛隊が守らなきゃいけない島の、
日本
のマーカス島
っていう。マーカス島ですね。あそこをその開示として守るっていう、その島の名前をチーム名に入れるって、かっこよくね、この物語だけども、なんか俺痺れるもんね。
我々のゴールはマーカスだと。
そして、他の全国のチームが打倒マーカスって言うんだよ。
なるほど、ね。
このマーカスを倒してこそ日本一だっていうさ、なんなのこれっていう。この面白さをやっぱり伝えなきゃなと思って。
そうね。
まあこれは本当に
広げたな。
これは極秘に入手したんで、これだけは相当に見せてやろうと思って今日持ってきました。
ありがとうございます。
じゃあスパイクの話。
はい。
やんの？
まだ。
でね、最近ですね。
急だ
最近
タイミング。急だっていうか、はい。
ちょっと
聞きましょう。
ホンダロックの選手とか、はい、まあ僕が知って強化選手に選んでるような人に。うんサッカーのスパイクを買う
わけですね。
わけです。もう、はい、これも10年以上続いてるので、
はい、
僕自体はプレイヤーではないし、
はい、
あんまり自分の運動靴なんかも年に一足買うか買わないかぐらいなのに、
ほぼ裸足
ね。裸足じゃない。いやマリーの
人ですか。
マリーの人ですか。
ちょっと待ってくださいね。総長に対するやきもちを感じますけど、あれ面白かった、
ね。面白
い。あれね面白かったな。あれはね、あれはね、やっぱね、あれはやっぱちょっと勝てねえなと思って。あれは面白かった。あれは面白かった。
何何
でね、僕がよく行く、はい、あの上野の安い靴屋さん、ロンドンスポーツにこうやって行ってると、はい、まあ、バーゲンの靴もあるけれど、最新の靴もあるわけですよ。はいで、毎回顔見せてると、あ、またこいつ来たな、また何足も買っていくぞっていう。
常連だからね、も
うね。っていう風な感じで言ってる。
はい。
で、例えばナイキさんとかがこう出してると、最近ほら、こう、ブーツみたいに。
ああ、あの、くるぶしの上のところまで、
ね。なんかこう、ひょろっとこう、
ありますね。
ハイカットみたいなやつがあるじゃない。
はい。
で、ああいう感じの、こう、スパイクとかがあったりとか。
はい
あれなんかすげえなって。まあ当然バーゲン品じゃないからさ、はい、パッて見ると、いい値段すんなみたいな感じになると、あ、これはですね、こうやってこういう特性がありまして、とか言って、こう教えてくれると。
ヨドバシカメラ店員みたいな感じで、ね。
そうそう、自分もだんだん詳しくなってくる
はいはい、はい。
それでなんかこう、ナイキのこの、あれマーキュリーシリーズだよね、とかって言うと、あ、そうですよ。さすが、お目が高い、みたいな。これ、マーキュリー、前作に比べてちょっと細身になってるんで、みたいなね。こう、ちょっとこう。
マーキュリアルベイパーがね。
こう、ちょっと足、これね、あの、日本人の足だとフィットする人と、
はい。
ない人があるんで、どうぞ履いてみてください、みたいな感じで言われると、俺、プレイしねえけど、履くわけさ。履くわけよ、こう。なんかやっぱちょっとフィット感が違いますよ。ですよね。これなら随分あの、僕がプレイヤーだと思ってるからね。向こうは、足細いやつだなと思ってるかもしれないけど、その割には、足のサイズ買うの、選手のサイズそれぞれ買うから、27.5、3足買っていったと思えば、25.5ありますかって、いろいろ、こいつは何人もんだとは思ってるはずなんだけど。
足が急に縮んだんだよね。
そう。だけど、やたら詳しくなるわけですよ。
はいはいはい。
で、最近のさ、あの、スパイクってさ、
はい、
こう、革じゃないじゃない。
ああ、なんか、それは人工革になってきてるってことですか。
カンガルー。人工革
昔は合皮、そう合皮ですね。人工と天然って呼ばれる2パターンがそもそもあって、カンガルー川と、ワニ川かなんかだったかなのが天然。
で、ワニのスパイクがあるの？
ワニのスパイクがあるんですよ。ワニの川から作る。で、天然川は、伸縮性が高いので、履いてると足に馴染みやすいっていうので、どちらかというと高かったです。人工川は、簡単に大量生産できる。ただ、履いても、そんなに形が崩れないけど、うん、逆に言うと合わないスパイクは一生合わないですよ。そのさっきの、相当出た細長いやつとかを履いて、靴ずれしたらもうおしまいっていう。
おしまい、
おしまいです。もう一生靴ずれするんですよ。
ああ、なるほど。
で、変に隙間があってみたいな。足先に。大体言うのが、その、親指の第一関節分ちょっとぐらいは、隙間があった方がいい。余白は残しておいた方がいいと言われている。
どこ？つま先？
つま先のところです。つま先のところを押して、ちょっと、
ここね、
はい、
あ、なるほど、
隙間があった方がいいと。
そういうことなんだ。
はい、その最近のスパイクで 何を思うの、う
ん、なんかね、このハイカットのやつって、うん、何がいいのっていう。
ああ、それを、
ああ、
そっちの専門家に聞きたい
の。そう、聞きたいわけ。
二人とも、はい、
ここで。バンバンちゃん。何を譲り合ってるの？あれは単純に足首のところをギュッとこう締め付けて固定してくれるんですよ。でやっぱり足首がグラグラするとものすごく怪我の原因になりやすかったり、あとは疲れやすかったりもするんですね。なのである程度固定してくれてる。でもう一つがゴムの伸縮性を使って振り切った足が元に戻る反動を使ってちょっとキック力も上がるみたいなことも言われてたりとか、いろいろあるんですよ。
でもそんなんさ、バッシュとかさ、当然ハイカットで、
バッシュのハイカットとは違うんです。バッシュのハイカットは、全部が同じ革でできてるんですけど、ナイキとかアディダスが最近出してるハイカットの、くるぶしから上部分は伸縮性がとても高いゴムなんですね。
あ、これね、はい、手元にありますけど、あ、こういう感じになってるわけね。
そうなんです。
素材がもうそのハイカットの部分とはもう違う。
なるほど。
なのでサポーターを履いてスパイクを履いてる人も、昔はその足首の例えば靭帯がちょっと伸びちゃって、うんうんうん、サポーターを履かないとみたいな人はサポーターを履いてからスパイクを履いてたんですけど、うんうんうん、それだとスパイクの、内側にサポーターを履かないといけないから、かかとだけ、要は、サイズがちょっとキツキツになっちゃう、みたいなことがあったんですけど、この足、くるぶしの上のところまでのハイカットスパイクだと、その日、なんていうんですかね、不自然さもなく。
なるほど。でもさ、これを履いてるとさ、こいつくるぶし弱えな、みたいな感じに なんないの？
ね、くるぶし弱えなというよりは、あ、こいつ生きてんなが先ですね。
生きてんなが先。
クリスチャーノ・ロナウドが一番最初に吐き出したと言われているのがこのスパイクで。
なるほど。はい、じゃあ、テゲバジャーロのゴールキーパーの石井健太生きてんなってことやな。
特に、やっぱゴールキーパーが吐くと、いや、お前早くも走らねえだろ、みたいなのを思う人は多分いると思います。
いや、俺もそう思ってて。なんでお前、あいつなんこうなんかハイカット履いてて、
はい、
この前ホンダロック対テゲバジャーロという JFL の誰も全国的には興味ない宮崎ダービーっていうのがあった時に、
はい、
でもともとその石井健太っていうのは、
はい、
ホンダロックのエースキーパーだった、
うんうん、
で J リーグに出て、はい、でやっぱり宮崎に戻ってきたんだけど、はい、テゲバジャーロに入ったライバルチームに入っちゃったわけです、うん、それがね、なんか、こう、ちょっと黒いナイキのね、
あ
こういうの
ありますね、
はい。俺、サッカー見てても、ちっともあんまりプレーとか見てなくて、
はい、
どんなスパイク履いてんのやろうとか。いや、石桁にも上げる予定だから、
はい、
いいスパイクなら、例えばブランドと、どういうスパイク入ってるか、ちゃんと見なきゃいけないから、はい、あいつ何蹴ってんのかなとかってこう見てたわけ
です。もう目線がホペ色ですよね、もう。なるほどね。
見るべくもの、あんまりそう、試合内容はあんまり大したことないから、
ネットの中継の時もスパイクをチェックしてた。
そうそうそうそう。
マニア。
すごいね。 いや、でもほら、新しくね、はいはいはい、入ってきた新入団選手がどういうスパイク履いてるかとか見とかないと、うん、そいつが万が一活躍した時、俺スパイク買わなきゃいけないじゃない。だから、そういうのもこう、いろいろ見てるわけですよ。
まあ、その使命感がね、そう、自分にはあるからね。
例えばだけど、そういったロンドンスポーツだと、はい、大量にプーマが安い時とか、大量に、ニューバランスが安い時とかあるわけですよ。はいはい、そうすると、プーマが安い時には、あ、プーマ、ちょっとこうやって見て、あ、プーマはこの選手とこの選手とこの選手だなっていう風になってると、はいはいはい、サイズねえかなって言ってやっぱ探すわけですよね、うん。なるほど。あ、そういう特性が。
そうなんです。ただね、この足首のところまで包み込まれている安心感っていうのは、もうね、履いた人間は二度と戻れないと言われている。
ほー。
これ、カモの人が言ってましたから。
これね。サッカーショップカモの。
はい。
なるほど。
履いたら二度と戻れないですよ、
ね。あ、そう。それ、あれ、ブリーフのさ、こう、玉金のとこ、服を押さえる感じが。
今までさ、ね、
トランクスだったら
が、ボクサーパンツ、ね。ボクサーブリーフを履いた瞬間に、はい、もう戻れない。
もう戻れないと一緒。
そう、安心感。
あ、わかるかな、女子の動作わかんないな。
わかりにくかったから。
玉がね、ブラブラしてるのが、青春時代の、はい、こう毛が生え始めた時のスースーする時の方がいい時があったわけですけど、
この話題の時にライトショットにいてほしい
ね。そうですね。
これだと止める人いないんだよ。ボーボーになってきて、はい、ある程度毛も玉も落ち着いてくると、はい、ホールドしてる時の方が安心あるよね。
そうなんです。いや、だからやっぱり、そのおしゃれブラじゃなくスポーツブラの、うん、このガッチリとしたっていう。で、一時期、ヌーブラが流行ったみたいなのがスパイクの業界でもあったんですよ。とにかく軽く、とにかく薄く。あれですよ、まさにティエリー・アンリーが履いてた、
ね、
ナイキのマーキリアルがもう、蹴ったら痛いみたいな。それぐらい薄くして、軽量化を重ねに重ねてやったんですけど、今もう技術が進歩して、革が多少厚くても軽くできる。なぜかというと、そこ、靴底を軽くすればいいんだってなって、はあはあ、靴底がどんどん軽くなってって、はあはあ、ビズも、鉄で打ってたのがどんどん、新素材で作るようになったんで、うん、軽量化に成功したんで、うん、じゃあ今度はやっぱり、元あった安心感だよねって言って、戻ってったんですよ。安心感
の。それやっぱり、サッカーのシューズだからだよね。
まあ間違いないです。
ほら、陸上のさ、そのウサインボルトとかシューズも超軽量らしい。
そうですね。もう超軽量化です。
履いてるか履いてないか分かんないぐらいの重さなんだって、はい、でそれって陸上でもそういうシューズメーカーの、その戦いがあるわけでしょ、
は
い、
あります。
だからそれをさ、シューズメーカーイコール陸上だけじゃなくてサッカーとかいろんなスポーツ、はい、バスケも全部やるから。
そうなんです。
もうみんなあれね、ね、戦ってんのね。
ここで唯一その陸上の、うん、意識そして伝統をもう永遠に引き継ぐ、うん、もうスポーツブランドが一社だけあるんです。アシックスです。アシックスは DS ライトとい
う
伝統のスパイクを永遠に作り続け、あれはもう軽さだけです本当に、うん、安心感とかじゃないです。もう履いてないんですあれは、
うん、いやだからさ、そういう風にこうやって毎年毎年、はい、さっきでちょっとこの微調整したとこ分かりますっていうぐらい細かいモデルをチェンジしてくるナイキとか、はい、そのアディダスさんとかがある一方で、はい、アシックスの DS ライトとプーマのパラメフィコってずっと変わんないじゃない、はい、
微調ですね。
ずっと変わんないじゃない、はい、でパラメフィコなんて俺らが子供の頃からあるスパイクなんだよね、はい、あれが未だにカツさんとかこう入るじゃない、はい、
そうですね。
あれは何なん？例えば、あれは何なん？あれは何なん？あ、俺逆に言うと、
はい、
なんかずっと車、俺車好きだから、
はい、
フォルクスバーゲンの初期型にずっと乗ってて、はい、いや、俺これが一番いいんだっていうやつもいれば、
はい、
なんか、いや、俺はランボルギーニをこう毎年買えるぜみたいないうやつもいるわけでしょ、
はい、
あの差は何なん？
いや、正直、そのフォルクスバーゲンなんですけど、やっぱり、そのシートの開発は進むわけですよ。もう初期型のフォルクスワーゲンはしばらく乗ってたらまあ、ケツ痛いじゃないですか。だけど、やっぱ F1 シートみたいになってきてるんですよね。永遠に乗れるフォルクスワーゲンになっていくっていうのが、やっぱりスパイクの進化であって。
でもフォルクスワーゲン早くはなんないじゃん？
そうなんです。だから、DS ライトってめちゃくちゃ軽量化を、推進して推してるのにもかかわらず、日本で履いてる有名選手、二大巨頭といえば、小野伸二と乾隆なんですよ。どちらもテクニシャンなんです。
すげえ、天才だわ。
天才肌が DS ライトを選ぶ理由っていうのが、今までの発想とはまた違ったところにあるっていう。
イチローもアシックスだもんね。
野球行っちゃった。そうですね。
だからやっぱり、ね。イチローこそさ、
はい、
なんかこう、なんかこう、割と最新のもの最新のものって追っていきそうな感じのセンスの人じゃない、
うんうん、
だけどスパイクは変わんないんだよね、アシックスずっと変わんないんだよね、あの人。
でもあのアシックスはもうまさにオーソドックス、うん、
もう逆にすごい。アシックスは日本のメーカーじゃん、はい、
そうですね。
じゃあ日本以外のヨーロッパのチャンピオンズリーグ出るようなサッカー選手はアシックス空いてる人ってほぼいないってこと？
います。ね、セリアとかでちょこちょこいたりするんですよ。で、ただ、ミズノの方が人気です。
ミズノはいるんだ。
ミズノはいます。なんでかっていうと、リバウドがモレリア入ってたところらへんから、ブラジルとかだと、やっぱり、あの、ミズノってすごい有名ブランドになってて。なのに、ミズノは、ついついアシックスの DS ライトがあまりにも成功すぎて、ちょっとね、モレリアからブレたりするんですよ。謎のギザギザがついてるスパイクとかを売り出しちゃって、もうそれアディダスがやってるからいいよっていう。
あのさ、ここのソールのところにさ、はい、突起がこうついてるじゃん、ね、
はい、
あれってボール擦り上げるときに、
そうです。
回転をつけるもんだと思うんだけど、
はい、
あれって反則じゃないの？
反則じゃないです。
あれさ、昔ブッチャーが入ってた狂気シューズみたいにさ、あのさ、あの、いや、これはシューズだけど反則じゃないっていう、うね、あの、いつもこう、ミスター高橋がチェックするけど、これは狂気じゃないのかって言ったら、ブッチャーはこれは違うっていう。
あと、上皮口ね。
上皮口。
これは狂気じゃない。
狂気じゃないって
言
い
張
って
る。それるよ。
あの、
昭和プロレスの話で、
この、ここのさ、ソールのところのギザギザってさ、
はい、
あれ、何ついててもいいのあれ。
ね、正直、尖りすぎてたら、そもそもボールをパンクさせる可能性もありますから、うんうん、多分 NG は出ると思うんですけど。うん、
それはブッチャーの狂気シューズみたいになってりゃ、そりゃパンクするだろうけどさ、いや、そこまでいかないにしろさ、すげえエッジがついてたりとかしたらさ、はい、っていう。
ただ一個あるのは、一番最初のお話をしてた、そもそもの軽量化っていうものは絶対的にあるんで、うんうん、やっぱつけたくはないですよ。ギリギリのところでつけて、なおかつやっぱりそのボールのかかりが良くしたいんだけどっていう。だからベッカムが、プレデターというアディダスのやつを履いて、
有名です。それ谷口健二何個も売りましたよ、そのプレデターシリーズは。
ディフェンダーの谷口さんも。
いや、それ
あれだって曲げるため。
そうです。2002年の確かワールドカップの時がもうプレデター全盛期みたいな、うん。めちゃくちゃ重かったんです。
重かった。
まあ重かった。
重かった。重かった。
今のプレデターめちゃ軽いんですよ。
なるほど。
はい。なのに、ちゃんとやっぱそのギザギザは忘れてないですね。
谷口健二はプレデターを履かせてても、はい、足元がないからヘディングしかしてなかったんだよね。あ、俺あいつに、あ、このスパイクのチョイスはだ、これ高い金払っても意味ねえなっていうふうに思ったので、それはやめたんだ。
谷口さんというのは今現在 JFL のホンダロックの監督をやってますが、はい、当時九州リーグで、うん、センターバック。
そう、ね、センターバック。足元はないんですよ。ヘディングしかないから。
相当と、マグネシウム通常化の同僚だった谷口さんね。
いや、ただ、一個、谷口さんに、おそらく、こう、聞いてた効能としては、プレデターは、かかとがめちゃくちゃちゃんと硬くて、いわゆる安心感の初期ですよね。
あ、それはそうだった
から。はい。
うん、それは言ってた。それは言ってた。
なので、かかとがぶれないと、ちゃんと地面噛むんですよ。
なるほど。
だからジャンプ力には多分、いくらか功績は残してたと思います。
なるほど。あ、だからあいつは、スウェーデンの時に、点を取れたんだな。
そうですね。
なるほど。そういうことか。
イブラヒモビッチがいたスウェーデンから、
点を取れた。
練習試合の時のね。
点を取れた。あ、なるほど。そうやって考えると、俺は知らず知らずにスパイクにかなり詳しくなってる、ね。
そうです。
プレイヤーじゃないのに。
プレイヤーでもないのに、ね。
この靴を履いてみないかっていう、昔、陸王っていうドラマの時の、
そんな昔でもないです。
去年
のね、陸王のやつの、はい、どうもなんだっけ、A の会社。
あー、ラマセスだ。
アスレチックス社じゃなくて、なんかその会社の、やつがこのスパイク用を履いてみないかって進めてた、
は
い、
ね、
人の気持ちがなんとなく感情移入してる。なるほど、そういうことね。
まさに陸王だったんです
よ。なるほど、そういうことか。いや、スパイクは勉強になるわ。
いや、もうね、だから、
そういう、
はい、
君が言う、今、最新で、これのスパイクはいいぞっていうのある、は
い、いや、なんで、今、やっぱり、相当に、いや、今、 テゲバじゃない、あの、ホンダロックで、そのスパイクを履いてたら、日本でおそらく唯一の選手になるであろうっていうスパイクがあるんです。ほう、それが、靴紐がないスパイクっていうのを、アディダスが発売しました。ほう、ネメシスっていう。
ネメシス、
はい、その名も。ほう、で、
靴紐がない、
靴紐がないんです。
あ、スリップオンみたいなやつ、スリップオン、体育館シューズみたいなのあったよ。
ヤンキーやないですか。
あの、体育館シューズにあったじゃんな、こう、
ありますね、
赤い、こう、やつに紐が1本入ってて、はい、この紐のとこに3の2平野って書いたような感じのやつ。
ただね、意外と発想はそんなに、遠くなくて、うん、その1本の紐が、もうちょっと広く足を包んでるんです。うん、ギュッと。で、その、ギュッと包んでる、ゴムみたいなものの上に、さらにちょっとした合皮があって、で、革だけで足のそのサイズをこう見事に調整してくれるっていう。誤差 0.5 センチぐらいはこう多分キュッといってくれるんですよ。本当未来シューズみたいな。履いたらキュッとこうフィットする
の。あ
れだ。バックトゥザフューチャーであったような。
バックトゥザフューチャーで。キュッて。
シューっていう。シューっていう。2で。
2の時の
マーティン。
マーティンが。
マーティンが。
空気で。
ナイキのね。
空気でふわーっとなんか全身が。
それ乾燥する方のやつ。
あれの時のシューズだ。
シューズのやつ。みたいな。
あ、すごいね。
そうなんです。
進化してんね。
進化してるんです。
いや、だからさっきの話ずっと聞いて思ったのは、ボールもどんどん進化させるじゃない、サッカーボール。はい。だからボールとシューズがどんどん進化していくから、
はい。
10年前と今では全然その蹴ってるさ、
そうなんですよね、
その球のそのボールのこう回転とか、
はい、
ありとあらゆるのが違ってんだろうね今ね。
そうだから
やたらブレ球とかすごいもんね今のね、 J リーガーの。
なぜ靴紐をなくしたのか、まさに今参謀長が言ったブレ球とかが蹴れるんですよ。
すごいボール多いもん最近の
試合。接地面に、何も障害物、あの紐って言っても突起物なんですね。なので、ちょっと擦れたりするとすぐ回転がかかるんですけど。
そうなの？
皮一枚でただ押し出すだけだと。
本当さ、 J リーグのいろんなキックかけるんです。すんげえ軌道のすんごい回転のボール、みんな蹴ってんなと思って。
中村俊輔はアディダスだったでしょ？
アディダスです。
あの、じゃああの人も履いてる可能性はあるね。
ね、中村俊輔は、あっちじゃないんです。
あっちじゃない。そう、どっちなのよ。
ネメシス派じゃない。ネメシスは、どういう選手が履くかというと、リオネルメッシです。足が速く。
ピンとこねえ。その人。
あ、リオネルメッシがピンとこない。もう一人、日本で、唯一、ネメシスの、プロモーション選手として選ばれてるのが中島翔也です。元 FC 東京。
ああ
いう背が小さくて、素晴らしくて、アジリティが高い、切り返しが多い。
それだったら、今治にいた山田くんみたいなタイ
プ。あ、そうか。あいつアディダスだ。あいつアディダスだ。
あ、可能性ありますね。
ちなみにそれいくらするの？
3万円。
高
い。 いや、ロンドンスポーツでも2万までしか下がんないよ。
これは。
これが、アディダスが、
さらに。俺が買ってるせい、やつで3000円ぐらい。10足買えるよ、それ。
そうですね。いや、今まで、僕らが、それこそ高校時代に高いななんて言ってたスパイクも、言っても1万5000円ぐらいでしたよ。うん、それが、まさにプーマのパラメヒコですけど、うん、天然カンガルー革、1万5000円。うんうん、それなのに急にそのナイキが今度くるぶしまである出して、うん、このスパイクが、2万円ぐらいしたんです、うん、価格破壊第2セカンドインパクトが起きて、うん、そして今サードインパクトを起こしたのがネメシスです。
3万円、
うん、そしたらもうナイキがそこのくるぶしを3万で売り出して、うん、価格破壊が起きまくってるのもう逆に高騰してるんですよ。
高騰してんだ。
スパイク高騰してます今、
ね、昔さ、ドゥンガがさ、クリックス安田のスパイク入ってたじゃない、はい、なんて安いスパイクを、ドゥンガが履くんだろうって思ってて。
ドゥンガ工房筆を選ばずタイプでしたから。はい。何でもいい。
ドゥンガが俺、クリックス安田ってどうよとか思って。まあ今ね、はい、若い同志とかわかんないけど、安田ってさ、
わかんないよな。
安田って、
安田
っ
つったら、
だいぶ、
中学時代、ね。
そうよ。
安田今復活しようとなんかやってる。
やってるけど、うん、全然ヒットしないじゃない、うん、
いや、セレソンの代表キャプテンだったドゥンガが、
ドゥンガが
安田って
ワールドカップに安田入った時にはさ、
すごいよね。
ちょっとさ、俺、それは違うんじゃないの、ドゥンガって。
また、また、またも物言ったよ、もう。
今日、それはブラジル代表としては。
それはナイキ靴メーカーでくれるだろうみたいな。
そうそう。なんで安田で行くかなっていう。
それは面白い。
それは面白かったよね。
ただ、だあの、柏にいたフランサもね、あの、必ず先っぽには穴が開いてたとか、スパイクに穴が開いてて、それぐらいがちょうどいいっていうので。
え、穴開くぐらいがちょうどいいって
。はい。
わざと開けてる。
そう。わざと開けてプレイしてたんですよ。
それってあれ野球で言うとグローブにあの2本指出してこう握るやつ
まあそんな感じっすもん。なんとなく
感覚が欲しいんだ。
あの選手の感覚だからそれこそあの大黒とかも、うん、あのホペ色にもう2ミリあのスタッドを削ってくれとか言ったりとか細かい選手
2ミリ
2ミリですちょっと2ミリ高いわとか、ま
あ、あのホペ色の憂鬱でね、
はい、
なんかそういうシーンあったよね。
そうですね。
あったあった。
ちょっと高いとか、そういうのも全然ありますし、それこそベッケンバウアーだったかな。自分の足より3センチでかいシューズを履いていたと。
3センチ確か。ずいぶんズボズボだよ。
だけど、一番やりたかったのは、そのカーブをかけるために、なるべくボールへの接地面を長くするっていう。そのために長いスパイクを履いていたっていう風に確か言われてて。
なるほど。
ベッケンバーだったから確かドイツの選手だったんですけど、とかもあるんで。で、さっきのネメシスにちょっと戻ると、最後、まだ、リオネル・メッシですら、ネメシスの、紐付きも実はあるんですよ。
お
で、その紐付きスパイクをみんな履いてるんです。中島翔也も紐付きでした。やっぱみんな紐なくなるとちょっと不安っていう。ノーパンで出てるみたいなことになっちゃうんで。
なるほど。
はい。
ああ、そうなんだ。
俺今日ボクサーブリーフ履いてない。あまりにもフィットしすぎてて。
そうそうそうそう。
俺履いてないみたいなのに近いわけ。
そう、やっぱあの、そのスパイクの紐を結ぶって、ちょっとあの、原担ぎじゃないですけど、なんかその
試合に、
そうなんです。そうなんです。そのルーティンをなくしたら。
そうよね。なんかスリップオンでシポシポって履いてもさ。
よして
ね。よしてなんないよね。
そうです。
よく映画のシーンとかでさ、こう、はい、スパイクの紐を結びで、こう、はい、スタートするみたいなのがあるから、
はい、
それ映画でもスポンスポンって履いていったら、なんか、
はい、ね。旅館のトイレじゃねえんだ
から。そうだよね。きっかけみたいな、
ね。それはわかるね。気持ちはね。
そう。なので、ホンダロックの選手が履けば、おそらく日本で初めて履く選手になる可能性があると。
じゃあ、外。
3万。
1万ずつ貯めて。
俺がこれ以上バイトしろっていうのがよ。俺はこれ以上。
日本で初めてっていうあれをさ、それで
日本初。
あの、一つ、注目させる手法としては。
それは、それは新品で買ってくれ。
ここまで喋ったんだから、もう、あとはみんな期待します。
まあもう中古で入れとけ。中古でいいよ、中古で。
中古で、中古で手放す人が何年やとか。
中古で入れとけ。
いまだに安田のスパイク買い取るときあるんだ
よ。古物商持ってんだろ。
じゃあ、そういうことで。
はい。
二週目も、もう、話が尽きない。
尽きない。
ね。
やっぱライトがいねえ方がいいや。
誰も相当止めないから。
自由だ。
相当止めないっていうね。うん、まあそんな感じで。
はい。
いい時間になりましたんで、これで。
おお予習でチキンじゃんよやばい
ということで、2週にわたってお送りしました。
はい。
私が、オットナサンボットである、そして、
はい、松ベラス松田でございます、はい。
リサイクルサッカーショップトレンタウンの31店長、バモちゃんである。
はい、そして、
真のフットボール革命の指導者、ロック総統である。
同志諸君、結集せよ。
俺は革命である。
早く帰って。